声応援貢献、声応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今日はですね、4月と5月で私が体験をしたことについてお話ししたいと思います。演奏会に行ったり、ここ夢の種放送局で研修を受けたり、いろんなことにチャレンジしましたので、そのお話ししたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日は4月5月に私が体験したことということで、いろいろお話しさせていただきます。まずは、4月12日の日曜日に、以前このラジオ番組にお越しいただきました植本聖子さんの、お弟子さんですね。あと植本聖子さんはあのローランド の、 あの方でこう先生されてるんですけど、そのローランドミュージックアカデミーで他にね、先生されてる方のお弟子さんとこう合同発表会みたいなね感じの、演奏会、ジュニアピアノコンサートというのがありました。それで以前ね、その、ゲストにお呼びした時にそういう演奏会があるということを告知、この番組でねさせていただいたんですけど、その時はまだね、私がそこにその演奏会に出演するという話は決まってなかったんですけれど、なぜかこの 2週間前ぐらいに突然連絡がありまして、内藤さん出てくれないかなみたいなオファーがありまして、2週間前ぐらいだったので、まあできることがね、ちょっと準備期間が短かったので、あの完全にソロで5分ぐらいの曲だったら準備できますっていうことで、あの急遽私は出るつもりがなかったんですけど、オファーがあったということで急遽出ることになりました。それでですね、あのこの回はですね、1部2部3部と、まあ、生徒さんがすごい結構いらっしゃるので3部制になってまして、その私は出番としては2部の3時スタートのね回に出させていただきました。それでですね、この第2部には副題っていうかな、ちょっとついてまして、期待されるかもしれない新人音楽界の調べって書いてあります。で、いや新人のね、もう若い人たちの中にこんな私が混ざっちゃっていいのかなと思ったんですけど、あのいつもあのこのねピアノのこの会を卒業っていうんですかね、体験されてもうあの音楽家として活動されている方だったり、まあ私みたいにね全然ピアノではないけれどあの違う分野の人だったりとかをのあの発表の場というか演奏のね時間を毎年設けてるそうで、それで今回私ちょっと出させていただいたんですけれど、せっかくなんでね楽器を知ってもらおうかなと思いまして、3種類の楽器を持っていきました。それでまずね、ピッコロトランペットっていうね小さいトランペットがあるんですけど、あの皆さんが普通にトランペットと聞いて思い浮かべる楽器の約半分の長さなんですけれど、高音だけ を2個特化した楽器ですね。この楽器を使って、このバロック時代の曲をね吹くときにこの楽器よく使うんですけれど、そのバロック期のシャルパンティエっていう方の作品のテデウムっていうね宗教音楽なんですけど、その冒頭がすごくこう華やかなファンファレみたいな感じで始まるんですね。でそれの、メロディーをソロで吹いて、でその後に、普通のねいわゆる普通のトランペットに持ち替えて、でバッハの管弦楽組曲第2番よりメヌエットっていうね結構有名な曲なんですけど、オリジナルはフルートソロで演奏される曲なんですけど、これをトランペットで吹き、それで最後にですねアルトホルンというねこれトランペットの部類には入らないんですけれど、音域的にはトランペットよりも、どれぐらい低いですかね、管の長さが、普通のトランペットよりも長くて、で普通にドという呼んでいる音がですね5度低いんですね、トランペットよりも。なので低い音を中音、低音までいかないですけど中音ですね、トランペットとトロンボーンぐらいの合いの子みたいな、そこの中間ぐらいの楽器なんですけれど、その楽器でビバルディの四季より冬第二楽章って、これもまたすごい綺麗なメロディーの曲なんですけれど、この3種類の楽器で、バロック音楽をね楽しんでもらおうという企画でやりました。自分にとってはトランペットとかねそのアルトホルンという金管楽器はもう本当にもう40年近い時間を共に過ごしてますので、全然こう新しいとかねそういう目新しいとかすごいこう特殊なものではないんですけれど、やっぱり会場にいる方々は普段ねピアノがやっぱり一番メインで近い楽器としてね演奏されたり聞いたりされている方々なので、注目度がね半端なかったですもうすごいみんなすごい見てくれてるみたいな感じで、ドソロなんでねピアノの伴奏もつかず私本当一人で吹きましたので、すごい注目度だったなっていう。でも場所はルーテルホールっていうね場所だったんですけれど、コンサートホール、ちゃんとしたコンサートホールで人数的にはお客様が200か250ぐらい、そんな大きいとこではないですけど、綺麗に音が響かせれたし、それぞれの曲でそれぞれの楽器の音色というものが分かっていただけたかなと思って、周りは皆さんピアノの、ね、方々でもうちっちゃい 2,3 歳ぐらいの子たちから若いどうですかね30代ぐらいまでかなの人たちに揉まれて、なんかすごいちょっと私こんなとこいていいかなみたいなちょっと一瞬思いましたけど、すごくいい体験になりました。ぜひねまたこういう機会をね設けて皆さんに金管楽器の音色をお届けできたら嬉しいなと思います。お声掛けいただきました上本聖子さん、本当にありがとうございました。貴重な経験でした。はい、それから、今度はですね5月3日日曜日にキタラの大ホールでありました気軽にオーケストラというね演奏会を聞きに行ってまいりました。この日はですね、私の、なんて言ったのか音楽仲間って言ったらいいですかね、一緒にオランダで勉強していた鈴木雅人くんっていう鍵盤奏者なんですけど、鍵盤楽器奏者で、作曲家でもあり編曲家でもあり、すごい人なんですけどね、鈴木雅人くんが指揮を、あと指揮とお話とピアノの演奏もしてました。すごい盛りだくさんで大変なコンサートだったと思うんですけれど、とっても楽しかったです。気軽にオーケストラ、モーツァルトがいっぱい、オールモーツァルトプログラムということで、もう最初から最後までモーツァルトの作品で構成されてました。でね、札幌交響楽団の皆さんが演奏してくださったんですけれど、初めはね、歌劇フィガロの結婚序曲から始まり、彼の有名どころをこうピックアップするようなね、モーツァルトもう何百曲と 作曲してくれた あの曲があるんですけど、本当にその中でもこう CM で使われてたり、皆さんこの曲なんだって分からなくても絶対にあのバラエティとかで聞いたことあるみたいなね、そういう曲をあのピックアップして演奏してくれました。まあ、多分このプログラムはあの雅人くんが考えてくれたんだと思うんですけれど、あの聞きどころ満載でした。でその後に、フィガロの結婚の後にアイネクラネナフトムジークってね、あの一番どうですかね、あのこれそのまま日本語に訳すと愛ね一つくらいね小さい、ナフトムジークって野草曲って意味なんですけどね、夜の曲なんですけどめちゃくちゃ明るい調ですごい華やかさ満載なんですけど、私よく内容知らない、まだちっちゃい頃になんで夜寝る前なのにこんな華やかで明るい曲なんだろうって思ってたんですけど、これは実は夜こう舞踏会とかね、あの皆さんが集まってその会場でこう惹かれるというそういう華やかなところでこう演奏されるようにできているので、それで明るい曲なんですけど、すごい素敵なあの何回聴いてもやっぱり初めの出だしのね部分がもうパーって目が覚めるみたいな出だしで私は大好きなんですけれど、それの1楽章をね弾いてくれました。でその後に交響曲第25番の短調から第1楽章もうね、交響曲はね41曲あるんですね彼はね、なのですごくいっぱいあるんですけど、その、25番は映画アマデウスの冒頭シーンで使われたっていうねそういう曲なんですけれど、すごくこうなんて言うんですかね、モーツァルトの交響曲ってこうすごいすばしっこい感じもあったり、すごいこうなんて言うんですかね、こう人生のどん底みたいなあの音だったり、もうとにかくすごい表情がたくさんあって、あの一曲一曲が本当にこうバラエティ豊かっていう感じなんですね。それで次にフルート協奏曲というね、あのフルートのソロをオーケストラ伴奏でこう聞くっていうものなんですけれど、そのフルートの独奏が、作曲の方でねクリス・ウォンさんっていうねあの若い男の方でしたけど、うまかったですねとっても、はい、でその後にバイオリン協奏曲、今度はバイオリンソロでオーケストラの伴奏で、ある曲があるんですけど、それのバイオリン協奏曲第5番ですね、トルコ風というやつの第3楽章を、作曲コンサートマスターの田島さん、田島隆博さんが弾いてくださいました。田島さんはね、大学時代の、同じ東邦の後輩で、オーケストラのね大学のオーケストラの、授業の時に一緒に乗ってた覚えがあって、田島さんその時からコンサートマスター結構されてて、すごいこう信頼される方だったですね、学生時代から。で彼のバイオリン本当に音色がすごく柔らかいっていうか、なんていうんですか、こう包み込まれるような音色で、もう田島さんのこう性格がそのまま出るみたいなね、そんな演奏でした。そして休憩があって、でその後に交響曲第40番の短調の第一楽章をやり、その後にピアノ協奏曲第9番変歩調調の第一楽章、これはもう鈴木雅人くんがピアノを弾いてくれました。でね、それまでもこう曲の解説をしながら自分は指揮をしてっていうかなりハードな内容なんですけれど、そこにさらに自分のソロの演奏も入るという、最近よくあるんですけどね、弾きぶりっていう、こうピアノの独奏の人が独奏を弾きつつ伴奏の方にもこう指揮をしながら合図を出すっていうスタイル、まあまあ、最近よく見かけるようになったんですけれど、まさことくんのピアノや、さすが鍵盤弾きだなっていう、こうピアノ以外にも彼はチェンバロを弾いたりオルガンを弾いたり、その時代時代の鍵盤が全て弾けるんですよねなのでピアノっていう楽器は現代の楽器ですけど、 モーツァルトの時代にはまだ今私たちが目にしているピアノというものは開発されてないですので、あの時代はフォルテピアノっていうね、今のピアノのもう一個前に前身となる楽器があるんですけど、それももちろん弾くので、曲のそのなんていうんですかね、ピアノのタッチだったり音の出し方みたいなのが、さすが正人君だなっていう感じでした。で、一番最後に、交響曲の第41番ジュピター、これね、もう彼の晩年の最後の41番なんですけど、私この曲41曲ある中で一番大好きな曲なんですけど、これは全楽章弾いてくださいました。ね、全楽章だけでも25分っていう、ちょっと、短いは短いんですけど、もうモーツァルトのこれでもかっていう、こう作曲技法だったり思いだったりがもう詰め込まれた素晴らしい交響曲なんですけれど、まあ、最後それに私も大好きなの聴けてよかったなと思って嬉しかったです。でその後にアンコールがね、これまたモーツァルトで萩森秀明さんという作曲家の方がいらっしゃるんですけど、玉置浩二さんだったり藤井フミヤさんだったりのその著名アーティストの編曲だったりね、あと専属学園の講師、作曲家の講師されてたり、もう結構大活躍な方がわざわざこの演奏会のために編曲をしてくれたという、モーツァルトのねトルコ行進曲ってあるんですけど、そのトルコかっこブラジル行進曲っていうとにかく編曲がこうブラジルの音楽を思わせるようなノリノリの音楽 でそこにこうモーツァルト の有名な曲のメロディーがこう散りばめられているっていうね、もう最後がすごいもうノリノリで終われたので、すごいこう終わり方だったと思います。多分正人くんが一番大変だったと思うんですけど、本当にお疲れ様でした。いい音楽を提供していただきありがとうございました。あと今回この演奏会に私と私の家族と、あといろいろなお友達を招待してくださいました。コンサートホールの木更の方のね、川本さんにお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。全くねオーケストラに縁がなかったというお友達もたくさんいたので、これを機にコンサートホールに足を運びたいというすごいポジティブなコメントをたくさんいただきましたので、この場を借りて お礼を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。はい、それではここでちょっと休憩を挟んで後半の方へ参りたいと思います。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。後半はですね、ちょっと音楽の話に、ね、直結はしてないんですけれど、ここの夢の種放送局でね、研修という活動がありまして、ストレングスファインダーという自己分析の講座がありまして、それどんなね講座かというと、アメリカ発のこう自己診断テストですね。まずその講座を受ける前にこうウェブで受けれるんですけれど、40分ぐらいかなこう受けていくんですね。チェック式のテストなんですけど、でそれを受けた後に34個に分類された資質から、自分の強みである資質がこう順にこうリストみたいにこう出てくるんですよね。でその、自分の資質、どんな資質があるかっていうものを事前に、上位5つでしたねを講師の先生に伝えておいて、でその、資質について、まあ、全部ね34個の資質を全部学ぶんですけど、そのうちの自分にこう選ばれた5つをこう見て、自分はどういう人間なんだろうみたいなのをね見ていくという、そういう講座だったんですけれど、 講師がですね、ここの夢の種放送局一緒にラジオパーソナリティをやってるピロピンさんに、その講座をね、やっていただいたんですけれど、ピロピンさんはそのストレングスファインダーの、研修をこうやれる資格をお持ちなんですね。それで今回、彼が全て講座をやってくださったんですけれど、その時に、ね、私が参加した、時にはここのね夢の種放送局の、まあ、関係者ですけどね、参加者、一応ね、この時、リストに自分の、まあ、名前でもいいし、ニックネームを書いてくださいって言って、そのニックネームでみんな呼び合ってたんですけれど、一応ねそのニックネームで参加者さんをお伝えすると、はるやさんとぬーちゃんとターボーとちえさんと私が親瓶ってこの親瓶の話するとちょっと長くなっちゃうんで今日しませんけど、その親瓶っていうその5人でした。で、私親瓶の上位5つがですね、丸1活発性、丸2ポジティブ、丸3戦略性、丸4適応性、丸5未来志向っていう、その5つの資質が出てきました。それで個人的な話なんですけど、このストレングスファインダーのね、についての本が出てまして、でその本の一番後ろにこうついてるQR コードから読み取ってこうそのテストを受けるっていう、ウェブからすぐにも受けられるんですけど、私は本を買ったんですよね。でその本が、まあ、アメリカ発のものなので訳が日本語訳として載って日本語で書かれてるんですけど、もう全く日本語が頭に入らなかったですよね。で全然わかんないなこの対訳と思いながら、もうこれはもうピロンピンさんに全部を説明してもらうしかないと思って当日を受けたんですけれど、その、5つの私のね上位5つの資質を見て、ピロピンさんはめちゃくちゃ珍しいということを言ってたんですね。で何が珍しいのか自分は全然ね、ただただ普通にテストを受けて出たのがその5つだったので、何がそんなに珍しいんですかっていう話をね聞いたんですよね。そしたらその5つあるうちの戦略性、適応性、未来志向というね、この3つでこう過去から現在未来とね、その軸がどこにでもこう自分のこう頭の中がこう飛んでいけると、でいろんなそこの軸から次の時空を見たり、その行き来がすごくできると、でその行き来はそんなにできることではないと言われたんですよね。それで、まあ、現在だったら現在をこう大事にする、過去だったら過去とか、こう未来なら未来って、大体こう一つの時空にとどまる人が多いんだけれど、その全部の時空をこう行ったり来たりできる資質があるという人は、今まで僕は何百人と講座をねこう教えてきたけれど、いや初めてじゃないかなみたいなことを言われて、私そんななんか不思議な人なのかなみたいなちょっと感じがあったんですけど、はい、そういうふうないろんなね自分の、こう資質、それをこう知った時にこの先どういうふうにねやったらいいかなみたいな、その気づきだったりもいろいろ持てましたし、あとね自分の持ってない資質を同じねこの講義を受けた参加者さんが持ってたりしてね、そういう、あそうなんだ、そういうところってそういうことなのよねみたいな話をしてたり、すごいためになりました。それで、まあ、私のね5つしかないですけど、なんとなくそのねどんな資質かっていうのを言うと、活発性というのはね、思ったことをすぐに行動に移すとそのままなんですけど、まあ言われてみればそうかな、なんかこう思ったらすぐにやっちゃうかなっていう感じで、あと特徴でやってみないとわからないという言葉をよく使うっていう、これはもうまさしく自分だと思いました なのでまあまあ確かに活発性合ってるかなと思いましたね。でその次ポジティブっていうのが2番目に来てたんですけれど、このポジティブのね資質のところで私が当てはまるような内容は、人をよく褒めると、まあ、確かにいいところをまずね探そうとは常に気をつけてます。で、生きていることは素晴らしいという信念は確かにもう生きてるだけで幸せだって常に思ってましたので、あ、まあ確かにそうかなと。あと、他人の人生を消耗させるネガティブな考え方の人がいると前向きに持っていきたくなるっていう、これも確かにそうで、もう暗い話してると自分も一緒に巻き込まれちゃうとどん底に落ちていくの嫌なんで、もうなんとか前向きに上に上に引っ張っていこうかなみたいな感じはありますね。あとなんとかなる大丈夫が口癖っていう確かにそうだなと思って、なんともならないかもしれないけどなんとかなるとか大丈夫とか、こう変な自信、 わけのわからない自信がどこかにあっていつもそうやって言ってます。もうこれももうバッチリ合ってると思いましたね。あと、戦略性っていうのは、これは学習できるスキルではないって書いてあって、はあそうなんだと思って、ちょっと大事にしなきゃいけない資質なんだなと思ってたんですけど、常にこうなったらどうなる、ではこうなったらどうなると自問しますって書いてありました。確かにこれは一つのステージをね作り上げるときに曲の構成だったり時間配分だったりいろんなことを考えて、あ、これなったらどうなる、こうなったらどうなるって考えてること普通だったので、別にそういう資質と思ってなかったんですけど、ああそうなんだ、これは資質なんだっていう、こう自分のいいとこなんだなっていう勉強になりました。それで次、適応性。適応性っていうところの資質はですね毎日の選択の結果の先に将来を見出していくと。でまあそうだな、毎日がこう積み重なってね未来に行くので、まあここは確かに合ってるなと。あと、計画が予定通りにいかなくなったとしても適応性という資質によってあなたはその時々の状況に容易に対応することができると。まあ確かに これがダメだこっち行けばいいんじゃないみたいな感じで絶対的にこうじゃなきゃいけないっていうのは自分の中には何もないので、まあ、確かにそれが適応性と言われればそうかなと。あと強制されない自発的な行動が大切っていうまあ確かに強制されるの結構嫌うので、でまあ自発的なもう何でもかんでも自分で先行くみたいなにところがあるので、まあ確かにそれはそうかなっていうのがありました。そして最後の未来思考ってやつですね。未来に思いを馳せちゃうらしいんですけど、未来のことを心に描くことでモチベーションが上がると。でもし何とかだったらどんなに素晴らしいだろうなといつもこう思っていると。まあ確かにそれはそうだな、未来ね、こう明日はどうなるかな、その次どうなるかな、2ヶ月後3ヶ月後どうかなって思うこと大好きなんで、あーなんかすごい全てが確かにそうだなっていう風な思いがしました。そしてやっぱりこういう自分のね、今回は初めて私受けたんですけど、今回2回目ですっていう方も結構いらっしゃったので、また何年後かにまた受けてみて、いや前回こうだったけど今回こうだなみたいな、その過去の自分と比べてみるっていうことも今後できたらなと思います。すごい楽しい時間をありがとうございました、参加者の皆さん、あとピロピンさん、本当に楽しかったです、ありがとうございました。もしね皆さん何かこう自分も知ってみたいわっていう思いがありましたら、ぜひストレングスファインダーというのでね検索してみてください。すごくね面白かったです。はい、それでは今日もこれぐらいで終わりにしたいと思います。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。